では続きまして、日の丸相撲の第122話、内容としましては、千尋さんは、戦って、まあそんな中で、相手の加納さんも、追い込まれて火がついたりとか、なんかまあ、するんですが、千尋さん、寄り切りで勝ちましたという展開でした。
いや、加納くん普通に負けましたね。
普通に負けましたね。エフェクトも出なかったですね、特に。
高校相撲ナンバー2とは一体何だったのかっていう。
千尋さんがそれだけすごかったんですよ。
まあ、そうだね。まあ、実際、始まった当初から、加納くん心弱すぎだったからね。
確かに。いやー、今までのこう、大一番では、だいたいこっちが技を出して、返し技に返し技ぐらいの1往復ぐらいはあった気がするんですけどね。うん、今回本当に加納さん、何もしてないに等しいですよね。
本当に、ね、あげくの果てに寄り切りで負けたからね。もう分からなくもないけど、っていう。
いや、でも、周りの持ち上げっぷりからしたら、ちょっと残念な結果ではありましたね。
まあまあ、加納くんって多分技の力士でしょ、絶対。なんかこう、間、半身の構えとかやったから。
ああ。
技じゃなくて、やっぱ力だと意外と弱かったってことじゃないですかね、っていう。
いや、千尋さんがすごかったんです。
千尋さんがすごかったってこと
です。まあ、来週あたりもう一解説ぐらいはあるんじゃないですかね。加納くんが、あれだったなっていう。
いや、絶対あるでしょうね。出ないとちょっとこの後、加納くんの格が下がりすぎだからね、っていう。しかも、そして加納くんに一度も勝ったことがね、天馬さんの格が下がりまくるからね、っていう。
まあ。それは仕方ないですよね。まあまあ、千尋さんはだって、大伝太さんには勝ってるわけですからね。
まあそうだね。いや、まあしかもね、ホタルくんの思いを受け止めてっていうところでね、今の千尋さんはアシュラーを凌駕する存在だろうからね。まあそれは勝てないとは思うけどっていう、う
ん。まあ確かに、加納さんもうちょっとなんか、いや、まあ、ある種そのあっさり感っていうのを、それこそ千尋さん上げというか、読者が、いや、まだ勝てないんじゃないかな、もう一往復ぐらい技あるんじゃないかなっていうのに対する意図的な裏切りとしての勝利なのかもしれないですけどね。だからそれくらい、あ、こんなにあっさり勝てちゃうんだっていう、その驚きを味わえばいいのかもしれません。
まあまあ、もしかしたらこれがね、意外と本当に、これが指導さんのさらなる上げにつながるかもしれませんしねっていう。
はいはいはい。
うん、まあ、そのあたりをちょっと期待してますよっていう感じですね。
まあそうですね。とりあえず、来週以降、ゆうまさんが、ユーマさんは絶対に泥臭い戦いしてくれると思いますから。
いや本当だね。ユーマさんだって絶対もう足ブルブルでしょ絶対っていう。
ユーマさんのメンタルもなかなか乙女ですからね、うん、ということでなんかさらっと性差別発言をしてしまいましたが、まあ今回の対比にしてユーマさんの泥臭さが際立ったらいいなと思いますよ。では続きまして、ナルト奪還作戦開始、月1連載第7回超絶バトルヒートアップセンターカラー45ページのボルト、ナルトネクストジェネレーションズでした。もう7回やってるんですね。
ですね。
半年以上やって、ついに最終決戦です。センターカラーは他の5影の4影でした。
うん。みんなかっこいいね。
かっこいいですね。で、内容としましては、ナルトを助けにみんなで行って戦って、そしたら敵の、モモスキさんが仲間を送ってパワーアップという展開でした。
いや、今週もいいコミカラーズでしたねっていう。
まあ今週は本当にストーリーを進めるというよりも本当にバトルにコマ数を割いた感じの1話でしたね。
そうですね。でも僕としてはね、もうちょっとやってくれてもよかったんだよっていう感じではあったんですけどね。
思ったより進まなかった感じ。まあ今週本当すげえ大ゴマばっかでしたからね。
そうそうそう。まあ、迫力出すために大ゴマ使うってのもわかりますけれどもね。
はい。
もうできることだったらなんか、もっとこう、コマ圧縮して、こう映画になかったようなアクションをガンガン加えるとかして、だなお良かったなと思ったんですけど、ね。
まあそうですね。まあ漫画的にそんなにこの縦描写が何が悪い、物足りないとか、そういうことはないですが、でも、やっぱりアニメ映画の方を見てると、アニメ映画の方が見てる時の、この生理的爽快感で言えば上ではありましたからね。
そうだね。
そういう意味で、まあ、ある種、漫画とアニメ当然別のものではありますし、気持ちよさの種類も違うとは思うんですが、まあ、アニメの方がって思わなくもない感じはどうしてもあったりはしました。うん、まあ、来月で劇場版編全部消化してくれるくらいだったらいいペースかなとは思うんですけどね。
でも、この流れだと、まだ、来週や、巨大対決が始まるくらいになるノリなんじゃないですか、これだと。
そうなりそうなんですけどね。うん、あと一回で終わらせてくれていいんですけど、とは思っております。まあまあ、その大怪獣対決に関しても、漫画的にどう見せてくれるかは、まあ楽しみですし、うん、最後の一撃に関しても、漫画で描かれたらどうなるか、その点に関しては、まあ普通に読んだら泣けるだろうな、やっぱりまた泣いてしまうんだろうなと思いますので、うん、まあその辺も楽しみはつきませんよ、まだ。
ですね。
では続きまして、スプリングウェポンナンバー1の第6話、内容としましては、ナンバーズの後輩のナンバー8がやって、 ってきて、転校生としてやってきて、そして北斗くんと対決して負けましたビーダマンですという展開でした。
いやー、ナンバー8の8くん、なかなか途中キャラ薄いなって思いながら読んだけど、ビーダマンが面白かったんで全部許しましたよっていう、
はい、僕もビーダマンで、お、そうきたかってちょっと胸に刺さりましたね。
これちょっとすごい面白かったよね。唐突だったから。
いや、本当に今までなかなかあんまりデザインに関して凝ったことはしてこなかったので、外したりもしてこなかったので、そういう意味で言うと今回のビーダマンに関しては、あ、デザインにネタを仕込んでくれたっていう、そしてそれがちゃんと成功してる感じがありましたよ。うん、
いや、本当その通りだね。だからなんだろう、本当にね、ビーダマンが良かったんで、なんか対決もなんかちょっと北斗くんが勝った時になんかちょっと嬉しさもありましたし、なんか面白かったですよ今週っていう。
まあ、対決展開のところはなんとなくギャグ漫画してて良かったですね。
うん、
まあ、それ以外に関しては、ハチ君でも、ハチ君のポジショニングが、必要なキャラかは、疑問符は結構ありましたけどね。
正直、うん、いらないよね。
なんか不思議なポジションですよね。うん、
ねえ、やっぱり、僕らとしても、まだだって、南波君と北斗君、まだ仲良くなる要素あるでしょっていう。まだギクシャクしてるし、まあ、もっとこの二人の関係性を深めてから、でもいい気がするんだけどね。
まあ、あとなんか、この古文キャラがついたことによって、難波くんのキャラが薄まりはしないかというのもちょっとありますね。ぼっちキャラがというか。
そうだね。もうぼっちキャラじゃなくなったもんね、これで。北斗くん以外友達がいないっていうキャラじゃないからね、完全に。
いや、まあでも広げるにはそうしないと。もっと日常側から新キャラ出してってもいいと思うんですけどね。普通になんか、委員長とか部活の人とか、先生とか、学校サイドから出していってもよかった気はするんですけどね。うん、いきなり難波くんのキャラかぶりを出すんではなく。というので、何か、どうお話を展開していくのか分かんないような感じはありますが、まあ、来週以降も、日常、青春をやってくれたらいいかなとは思います。
そうですね。そろそろ、院長以外のヒロインが欲しいなと思ってますっていう。
ああ、確かにヒロインはいくらでも追加してくれていいですよ。
うん、
本当もう無節操なぐらいにどんどん追加してくれていいんで、そういう意味でどんどん恋愛のラブのラッシュを目指してほしいですね。
ですね。
では続きまして、鬼滅の刃の第39話、内容としましては、ねずこさんは捕まってしまい、縛られて血を流させられてしまい、そして炭治郎くん生成る点を放つんですが、死ぬって思った瞬間に父さんっていう展開でした。
いやー、釣られたねずこさんセクシーですなっていう。セクシー。
この、まあ、各コマ、いろんなアクションシーンに合わせて、この空に浮かぶ月の描き方とかも変えてきてますからね。うん、そういう意味で本当にこの月を背景に逆さずにされて血まみれのねずこさんっていう、最近の小峠先生は本当に大駒の使い方が面白いですよ。う
ん、いや、気合入ってるね、これ。
はいはいはい。
いやー、本当に良かったし、その後のね、本当、セイセールテンのね、このドラゴンもすごい良かったじゃないですかっていう。
いや、良かったですよ。
うん、いや、なんか、すげえ、やっぱ、銃の方、最終的な銃の方、きつに来たなっていうね。
はいはいはい。
あれでしたし、実際その威力も撃退感終わりましたからね、この、強い斬撃だって、バスって言って、こう、糸切るっていうね。
はいはいはい、はい。
いや、すごい。だから、すげえ面白い。そして、さらにそれを上回る、血気術が出てくるっていう。さあ、どうなる、炭治郎くん死んじゃうってところで、まさかの、走馬灯っていう。
はいはいはい。
いやー、なんかすごい流れるような展開で超面白かったですね、今週。
いや、本当に面白かったですね。聖戦流転の属性もまた、繰り出せば繰り出すほどに威力の上がる連続斬撃っていう、この設定も主人公っぽくていいですね。この一発逆転狙える感、
うん。
本人はボロボロになりながらも一発逆転狙える感は、ああ、主人公っぽくていい技だなと思いますし。あと面白いのは、ここで出てくる父親、教えていた父親の存在を不意に思い出す。あの父親はっていう展開で出てくる父親が、すごい、迫力がないというか、正気がない。あんまりかっこよくもないお父さんっていうデザインが、不思議というか、ここもなかなか独自のセンスだなと思いましたね。
いや、そうだね。扉絵の背中からまさかこう来るとはと思わなかったからね。
そうなんですよね。もうガリガリで、頬もこけて、目元も真っ黒で、やつれ切ったお父さんが、にへらっと笑ってるという。うん、この、何かやっぱ残酷さが潜んでそうな感じとは言いませんが、この一枚、ただ一枚岩というか、印象が一面的に、あ、父親何かすごかったんじゃないかだけじゃなく、何か、やっぱり何か、より過去があったんじゃないか感を匂わせるデザインは、面白いですね。
いや、面白いし、しかもな、 セリフが火の神様になりきるんだっていうね。はい、おお、火の神ですかみたいなね。
はいはいはい、はい。
炭治郎くん水の方じゃないですかっていう。
はいはい、はい。
そこに火が加わってくるんですよっていう。まあ、この火が燃える方の火なのか、太陽の陽と書いて火なのかわかんないですけどもっていう。
そうですね。まだわかん、僕もわかんないなと思いましたね。もしかしたら太陽の色の呼吸、サンライトイエローオーバー呼吸ってやってくるのかもしれませんからね。
いやいや、まあ、オーバードライブってあるかもしれません
よ。完全にそしたら、まあ、もともと呼吸だ呼吸だって言われてる時に、ハモンって思いましたけど。
うん、
よりそうなってくるのかもしれませんけど。うん、いやー、火の神様になる。こうなってくると、やっぱり禰豆子さんが完全に鬼になってないことに関してもお父さん噛んでそうですしね。
いや、そうですね。
いやー、ここに来て、実はずっと気になってた展開、この白間際で思い出されると、いやー、いろいろと、ほんと気になる、気になります。
そうそう。しかもこれなんか、絶対なんだろう、なんか、炭治郎くんだけで逆転しそうな雰囲気もすごい出てきたからね。
いやー、なんかしてくれそうですよね。うん、
いや、すごい来週楽しみですよっていう。
やっぱり柱の存在が後に控えていると思いますが、でも炭治郎くん、ここで何か、覚醒、ほんと覚醒展開がありそうで、ワクワクします。
ワクワクしますね。
では続きまして、切除ピンと四角競技ダンスペイようこその第76話、内容としましては、山木さんたちは、すごい、こう、合ってないっていう感じなんですが、ヒラリン曰く、これからですよ、っていうんで見てみると、実際、喧嘩越しなリード&フォローで、すごいです、ライバルだっていう展開でした。
まあ本当喧嘩するほど仲がいい回でしたねっていう。
ああ、まあそうですね。
いやはや。まあ今週に関しては本当ね、このヒラリンのドヤ顔っぷりが良かったですねって。私、山木先輩のこと分かってますせいかんっていうかね。
はいはいはい。
いやはや、ヒラリちゃん可愛いなって思いましたし、まあ今後ですよ。やっぱまだヒラリちゃんはね、山木先輩のことを絶対俺好きになる展開があると思うんですよっていう。
ああ。
これちゃいそうですよみたいなこと言って、本気になっちゃいますよみたいなセリフもあったじゃないですかっていう。
はいはいはい。
で、本当に惚れた時に、このドヤ顔が崩れていく様が、今から楽しみでしょうがないねっていう。
まあ絶対とは言いませんけど、まあ、あり得る話かもしれませんね。そしたら、アキコさんの存在とかがどうなっていくか、っていうことになりますからね。そうそうそう、
私の方が山木先輩の方と好きだけど、あの二人の方が似合ってるグーみたいなね。グヌヌみたいな。はい、表情を今から楽しみにしてます。
なるほど。まあ、匂わせるぐらいのことはやるかもしれませんが、あんまりがっつり恋愛模様を描かれたら、あんまり切除ピントっぽくはないですけどね。
まあ確かにね。
そこら辺はノンストレスでいきそうな気がするんですけどね。うんうん、あえて
。なるほどね。まあ確かにね、どのカップルもすげえうまくいってるからね。
はいはい。
まあまあまあ、なんか俺はでもね、なんか最近はそれもね、なんかこう、リア充爆発の展開にもね、こう何、慣れてきちゃったんでね、そろそろ違う要素が見たいんですよっていう。
なるほど。うん、
やはり、まあ実際これでね、あの山木先輩と、まあ、アキコさんはすごい上がってきて、で、こっからまあ、はい、崎本さんたちに挑んでいくっていう展開になるんでしょうね。
まあそうですね。なので、この、ラテンが始まった時に、何か二人課題があったはずなのが、そこにあまり触れないまま、俺たちだって言って挑んでいって、そのままうまくいっちゃったら、あれ、いつの間に解決したの感があるんで、やっぱり試合中に課題を提示して、それに対して取り組んで解決ぐらいのことが必要だなという話はしていましたが、まあ実際今回、もともと試合前からあったものというか、すでに試合前に出来上がっていたものが本領を発揮してっていう展開ではあったんですが、ちゃんとそこに至るまでに一旦ダメなところを見せて、それに対して分かってる人が、いや、あいつらこんなもんじゃねえって言って、本領発揮でみんな驚くっていう、ちゃんと下げと、下と驚きっていう段階を踏んでるんで、実際、その解決に関しては試合始まる前にもう済んでたっていう見方にもできますが、でもまあ、試合中でちゃんとそこの一連のプロセスを踏んでくれたんで納得感もありますし、で、そこからパワーアップした山木先輩たちの今後に期待を煽られますよ。
ですね。
では続きまして、揺らぎそうのゆうなさんの第40話内容としましては、ゆうなさんが誕生日ないで物がない、かわいそうだから、小柄志くんが命を削ってぬいぐるみを買ってくれたという展開でした。
まあ、まずは扉絵がなかなかこう変化球で良かったですね。
扉絵が、まあ、大きいですっていう、でしたね。
何がっていう。
いやいや、普通になんか、男物の下着を洗って、その男物の下着にポッと捨てるっていうだけでも、その初々しさが大変いいですけどね。
いいですね。
同棲し始めっていう感じがすごくいいですけど、
うん、そうですね。そして、まあ、今週は何が一番驚いたかって、小柄志くんが、で、風で倒れたこと一番びっくりしましたよ。
いやー、ほん、どれだけ働いたんだって思いますよね。
あの無敵の小柄志がっていう。やつでも風邪をひくのかみたいなことをおぼろさんが言ってますけどもっていう。
はいはい。
いや、ほんとその通りだよねっていう。
いや、衝撃、信じられない出来事でしたね。
ほんと、悟空が心臓病で死んだくらいの衝撃ですよっていう。
あれはまだでも、あれはまだいいじゃないですか。うん、まあびっくりではありますけど、もともとなんか戦闘力は戦闘力って感じだったんですか。うん、ここからすくに関しては、やっぱ、それを超えた何かなと思ってましたからね。
そうだね。あの戦闘力だけじゃなくていろんなことがパーフェクト超人だったから、ね、今までね。
そうなんですよ。戦闘特化じゃなかった分、風邪ひくっていうのは本当に、どんだけ、1日30時間くらい働いたんじゃないかと思いますけどね。
ジャックハンマーかよ。
ジャックハンマーばりに。1日30時間という矛盾っていう。それくらい働かないと体壊さないと思うんですけどね。
そうだね。
いやー、という、っていうか、そんなに蓄えがないっていうか、そんなにぬいぐるみ高いのっても思いましたけどね。
まあまあ、実際、高そうなぬいぐるみではあるけどもね。まあでも、材質次第か。
なんか、よっぽどプレミアがついてる何かなんですかね。うん、
まあでも実際ね、学坊うさぎさん可愛かったですよっていう。
まあまあ確かに。
ゆうなさんが欲しがるのもわかりますし、どことなく小柄しくも連想させるとこもあるしねっていう。
ああ。
バッカラな感じがね。
はいはいはい。
いやだから、なんかその辺も含めて良かったと思いましたね。
なんか、ありきたりのぬいぐるみにしてないあたりは、やっぱりこういったキメの細かさ、気が利いてるなっていう、三浦先生にもたびたび思わされて、三浦先生、気が利いてるなっていう感じが、そのぬいぐるみのデザインにも現れてましたね。
そうですね。まあ、あとは、あの、小柄志くんが、にみんな看病しに来るっていう王道展開の中で、ゴレさんが人肌なら任せろって言ってるところが、らしくて良かったなと思いましたね。
最近人肌キャラが本当に定着してきましたよね。毎回やってますよね。
毎回やってるからね。いや、はい、なんだろう、俺、この支払いは任せろ的ななんかそういう軽いノリを感じてよかったですよっていう、はい。バリバリバリじゃないけど、脱ぎ脱ぎ脱ぎみたいな。それだけなんだけどね。
いや、まあ、大黒さん本当に最近どんどん株が上がってきてますよ。うん、ちゃんと最近こう、恥じらいを見せてますから
そうね。
人肌で温めるときに、うん。本当に成長しましたよ。
ですね。
ことで、まあ、ゆらぎそうのゆうなさん、本当に、毎回楽しみです。はい、では続きまして、採掘の災難の第221話、内容としましては、石化した粘土とカイドウを、アイウラさんとトリツカが、こう、身代わりになって何とかしようとして失敗しそうになるんですが、大丈夫でしたし、雨も降ったんですけど、佐伯くん頑張ったんで大丈夫でしたという展開でした。
やっぱ本当、お疲れさんっていう感じの回でしたね。
まあ、そうですかね。そうですね。
っていうか、今週は本当に、なんだろう、粘土母と蝶のうの話とかもそうだけどさ。
はい。
いらんやろっていう。なんだったんだっていうのばっかじゃないですかっていう。
まあそうですね。そうですね。実際この設定多少無理がありましたよね。
あるよね。
だったらもっと、それこそ夢原さんがもっとぐいぐいアグレッシブに告白してくるのを避けるぐらいの方がまだお話になりそうな気もしましたけど。うん、何も起きないっていうのが結果ですもんね、結局。
そうだね。何を見せられたんだ感がやばいっていう
。まあ、そう、何も起きなかった。結局本当に、そうですね、言われているのは、蝶野と母ちゃんの話って本当に、いや、別に何も起きなかったってだけですからね、うん。確かに、なんかもっといろいろ起きてもよかったのになとは思いました。
うん、まあまあ、しかしね、あの、まあ、トリツカとね、今回は相浦さんがすごい頑張ったのは伝わってきたんだよね。
はいはい、
まあ、佐伯がそれに対してこうね、すごい素っ気ない態度を取ってるのはやっぱちょっとね、はい、イラッときたんでね、最終的にやっぱ佐伯も苦労してくれて、まあ良かったと思いましたね。
ああ、まあ確かにそこはそうです。いや、佐伯くん的にもうちょっとね、イラってくれるかと思ったんですけどね。
うん、俺もそう思ったんだよ。だからちょっとあれって思ったんだよね。
そうですよ。トリツカに関しては別にいいですけど、うん、別にあの、はいはいお疲れさんっていうか、お疲れさんすらも言わずに、うん、あ、じゃあそろそろ消えてくれる。じゃあそろそろ帰ってくれるでもいいですけど、アイウラさんに関してまでその態度っていうのはちょっと、佐伯くん、らしからぬ感じがしましたね。
ですよね。
悪いぐらいの感じはしてくれると思うんですけどね。うん、そういう意味で確かに最後に佐伯くんが苦労するためのまあ前振りだったんだと思います。ことで、まあ来週以降佐伯くんが謝ってくれたら、アイウラさんたちにこう借りを返してくれたらいいなと思います。
ですね。
では続きまして、ワールドトリガー救済ということで、事後以降もしばらく休載、今後の再開は未定、決まり次第本誌で告知ということです。
今後のが未定っていうのがすげえ、やばくないですかっていう。
でもまあ、今までも2回ぐらいありませんでしたっけ？
その時未定だっけっていう。
あの時は、切ってましたっけ期限、
うん。すごいなんかもう本当、おさむくんの胸の不安はこれだったのかっていうのが、
なるほど。確かに、何か見落としてるようなって、これのことだったんですね、おさむくん。 いやまあ芦原先生、まあご無理をなさらずにとは思いますが、何か、結局長く付き合っていかなきゃ、ずっと付き合っていかなきゃならない病気みたいなこと言ってましたからね。
そうだね。
まあいい感じに折り合いつけてくれたらいいなと思います。はい。ということで、代言として乗りました、特別読み切り、地球人間、テラちゃん、林誠司先生、内容としましては、地球から分裂してきた女の子を不良が何とかするぜっていう話でした。
いや、テラちゃんの顔がめっちゃ崩れるのが面白かったですね。
まあ、確かに、稲中卓球部っぽいぐらい崩れますからね。
いや、本当だよ。でも、美少女をここまで崩すのは昨今ではなんか珍しい感じもしたんでねっていう。
はいはいはい、
やっぱ美少女から崩れてもそんなに美少女感なくならないじゃないですかっていう。
はいはいはい。
でもこいつすげえなくなるじゃないですか、テラちゃん。
なくなりますね。
そこがすごいなんか新し、なんか久しぶりに新しいなってましたねっていう。
まあそう、まあそんな別にないっていうほどないのかどうかわかりませんが、でも少数派ではありますからね。うん、うん、そう、ということで確かにそこに、あ、表情崩してるっていう注目がありましたし、まあそれを好きか嫌いかは、まあ分かれるところだとは思いますが、印象には残りましたよ。
そうです。まあ内容的には本当になんか、くだらないと言ってはあれだけど
、はい。
タバコ二本吸いとかのくだらなさとか超面白かったけど、これ
。ああ、そこでちょっと、なんか好きになりましたね、この漫画を、うん。
本当になんか別に悪い奴がいないっていう感じで。
はいはいはい。
まあよかった。
この、まあ今回も、編集さんの紹介とかで、素朴ないでたちなのにやたらと漫画にヤンキーを出したがる林先生。うん、持ち込み以来彼の漫画には 100% 顔の悪い男が出てきます。っていう。その感じ、いいなっていう。このバカヤンキー漫画を読んでみたいなと思いますよ。
いや、ほ
んと
だね。なぜそこまでヤンキーにこだわるのか。
ダブルタバコのタバタ、タバコ2本同時吸い、低の5歩。これ確実に体どっか悪いだろう。このバカヤンキーのノリ、こっちメインでも全然なんか読んでみたい気がしましたよ。
ですね。しかし、オチはこれ何だったんですかね。
いや、第二ヒロインが登場ですよ。
やっぱ第二ヒロインなんですかねって。一般人だったらどうしようって思ったんだけど、
俺。謎ですよね。地球の分身のふりして実は地球じゃないかもしれませんからね。
テラちゃんファンでテラちゃんになりきったがためにこうなってしまった一般人かもしれませんしねっていう。
あとはなんか予期せぬ何かの分身なのかもしれませんしね。
はいはいはい。予期せぬ何かって何ですか？
なんか、地面の分身とか、石の分身、なんでしょうね。石油の分身とか。
よくわかんない。
実は地球じゃない何か、地面にちなんだ地球じゃない何かとか、そういう透かし方もありかなとか思ってしますよ。
いや、そうだ。もうだから最終的にでもこいつの正体が明かされたらもっとでも良かったなと思いましたけどね。
はいはいはい。実はタバコの分身でダブルタバコの田畑さんに惚れてるのかもしれません
ね。あ、タバコの分身はなんかちょっと吸い殻っぽいような、感じあるからねって。
はいはい。この焦げ跡に見えますからね、地面。
うん、そうそう。
とか、そういうことかもしれませんね。本当に放り投げエンドでした。
はい。
では続きまして、食撃の相馬の第192話。僕らの人生は、僕らのアートだ。Our life is our art、うん。という扉絵から、という扉絵からなんか、まあ、田所ちゃんと匠くんと相馬くんとエリナさん以外みんな、極性量のメンツ、退学でした。じゃあ、俺らで十血の席過半数奪っちまおうぜっていう展開でした。
ああ、もうとりあえず走ってくるエリナ様が可愛くてしょうがなかったですねっていう。
ああ、髪をも乱しながらという。
そうそう。
確かにこの髪乱れてはあはあ、息切らし感は可愛かったですね。
いや、可愛かった。勝ったのねって言ってるところの表情とかすげえいいじゃないですかっていう。
いや、すごいいい感じでしたね。うん、
いや、はや、そこはすごい良かったんだけど、いや、はや、みんな台風になっちゃいましたね、今週。
手の届かないところであっさりと体格になっちゃいましたね。うん、
そして、匠くんと田所ちゃんは何の、すごい温情で合格してましたねっていう。
そうですね。
なんか、展開が唐突すぎてどうすんだこれ感がやばいんですけどっていう。
いやでもまあ、十血の席奪うっていうんであれば、これまでの体格をかけた試験展開よりは分かりやすい気もしますからね。
まあそうだね。ただ、それってできないからっていう話じゃなかったっけ？挑まない、ね、挑まれてもね、勝負しないよっていう話じゃなかったでしたっけ？
全くその通りですね。
だから今更これを言われても感がすごいあるんだけどっていう。
じゃあ最初からぐらいの感じがありますよね。うん、最初からそうしろよぐらいの感じがありますよね。
そうそうそう。あざみ政権始まったところからっていうね。
はいはい。
むしろそれでよかったんじゃないのって。
最初からそれ目指せばいいんですよね。うん、 進級試験とかじゃなく
て。そうそうそうそう。なんかまあ、戻ってきたのかなっていう感じなんだから。
まあまあ、なのでそこのお膳立てをうまいことを、こう、何をかけて。今更退学なんてかけてもしょうがないですからね。
そうだね。
だから一体何をかけて勝負に挑んで、どういう舞台で十傑の席をかけて戦うのかといった、その舞台、お膳立てに脚本力を期待してますよ。
いや、本当その通りですね。実際どうやって納得させるのかっていうね。
はいはいはい。
実際挑むのがね、一年生図だけでいいのかって話になるしねっていう。
まあ、久我さんとかですかね。
石木さんとかもね、まだいるしねっていう。
石木さんも、とりあえず足りないですからね。
足りないね。うん。相手、葉山くんにいたって9人いるしねっていう。
まあそうですね。で、葉山くんこっちサイドに入れたりとかして。
どうだろう、早くもう退学してるから資格ないんじゃないの。
ああ、そっか、退学組に含まれるんでしたね、
う
ん。
だからもうあれじゃないの、あとはもう、佐田塚さんとか頼むしかないんじゃないの。
来ましたね。
来ましたよ。だってまだバツついてないですよ、佐田塚さんとか。あれとか。あれって誰だ。なんだっけ、
あの人ですね、チャイナの人ですね。
チャイナの人、北条さんとかっていう。
はいはい。
あのあたりにも頼むんじゃないですか。
ああ、確かに、一年生図で極性量に関係ない人たちがバタバタと影が薄くなっていきましたが、うん、ギュンギュンと薄くなっていきましたが、その辺を、もう一回持ち上げても面白いかもしれませんね。うん、まあ、何にしろとりあえず、十傑との対決って言うんであれば本当にわかりやすく、まあ、あれですよ、観客の集まる四角い部舞台で戦ってくれたらいいんじゃないかと思いますよ。
まあ、そうだね。
もう本当にまさにっていうぐらいの天下一武道会展開で全然いいんですけど
ね。バキで言うとこの雷大祭のね。雷大祭の5対5みたいなね。
その例はちょっと不吉じゃないですか。僕はあれは結構なんだかよくわかんないのが終わっちゃったんですけど。うん、いやー、まあまあ、実際まあそんな感じの本当にわかりやすい武道大会展開で全然いいと思います。
ですね。
そういうのを期待してます。あとは当然今回も、やられていく秘書子さんたちは良かったですね。
良かったですね。
服の脱げ方が。実際に脱がなくてもこれでいいんですよ、別に。お肌けとかお授けとかじゃなく。といった感じのいい脱ぎ方でしたが、秘書子さんが退場したら嫌だなと思うんで、その辺は何とかしてほしいですね。
ですね。
では続きまして、レッドスプライトの第13話内容としましては、イハイ兵士というのはなんか、古い対戦の戦車たちが、その意外に雷水兵の灰をまとって戦うのがイハイ兵士でした。で、とても強い上に、モノ君の服の胸の部分とか破ったりもするんですが、とりあえずタツ君戻ってきてみんなで、友達が力を合わせて、給油の力を合わせて、超モノさんだという展開でした。
いやー、ほんと、イハイ兵士、ブラックバーンさんが、敵の最高戦力にたがわぬ素晴らしい戦闘力で良かったですねっていう。
ああ、まあ、一対一はとても叶わない感じですね、ちゃんと。
いや、やっぱこれくらいやっぱ強くないとね。
はいはい。
だから期待通りの動きでしたよ。レッドスプライト号に飛んでいくところとかすごいかっこよかったしねっていう。
ああ、はいはいはい。いきなりそこの本拠地の方に舞台を移す感じは、なんか決戦感があって良かったですね。
良かったね。いや、はや。まあ、そして、まあ、ガルちゃんも触れたけども、モノ君の服を破って落とすからねっていう。
そうですね。
これはもうあれでしょう。来週くらいに男か女かの決着がついに来るんじゃないですかっていう。
いやもうこれは絶対にこの不自然な服の破け方は、これ性別確定フラグだと思いますよ、絶対。
いやですよね。すごい楽しみですねっていう。
いやもうほんと目が離せないですね。
目が離せないですね。
モノ君は男か女か。戦いの決着的にはどうだかよくわかんないですけどね。これで決着がつくのか。
うん。
今日はこのくらいにしておいてやろうって言って帰ってくるのか。
そうだね。俺もわかんないんだよね、これね。まあ、実際、どっちでもいい気はするけどね。
まあそうです。まあ一応、三人が力を合わせて、ちゃんと戦ってる感じはありましたからね。うん。タツ君が、その、電磁力も借りられたんですね、あの剣で。
すごいよ。
磁力と電気を借りてきて戦ってっていう、二人の力でブースト、二人のステータス強化技を受けて戦って、で、その隙をついて、アル君のズガンっていうのを平井心にして、モノ君、サンダーっていう、その三人の連携技感は伝わってきたんで。あとはもうレッドスプライト号が落ちなきゃいいなと。
実際なんかレッドスプライト号、壊れそうだよね、これ。
ひどい使われ方してますからね。穴開けられて。というあたりで、まあまあ、ちゃんと戦ってる感、連携技感もあったんで。最後はモノサンダーっていう遠隔技なのが多少あれですけどね。
はいはいはい。いや意外ともしかしたらこれで終わらないかもしれないよ。もう最後やっぱタツくんがなんかさ、これで死なねえのか、はい、まだ生きてんのかって言いながらもなんか、 3人の力を合わせた必殺技とかやってくれるじゃないですか、実はって。
まあそう、確かに遠隔技で決着よりかは、その後最後タツ君が一撃一番で入れてくれた方がいいような気はしますので、まあいろいろとその辺盛り上がりと解決と、そして、モノ君の生物に期待です。はい。では続きまして、イソベイセモノタリウキは辛いよの、無類の顎フェチ。無類の顎フェチ。中丸亮先生による第213話。内容としては、磯部が自らの顎肘感を守るために、壺をついて、飛行をついて、顎と肘がつくと証明したという展開でした。
いやー、でもなんか今週はなんだろう、俺すごいなんか磯部の気持ちが分かったよっていう。
ほう。
いや、だって俺だって、俺も初めてこの知識を知ったときに、
はい。
自分の顎肘感が崩壊するっていう気持ちになったもん。
僕は、へえ、面白いなって思っただけです。
マジで。めっちゃつけようとしなかった。俺すげえつけようと。
いや、めっちゃやろうとしましたよ。もう体中が痛くなるぐらいつけようとしましたよ。うん、もう全身をこうひねりにひねって、へえーってやりましたけど。でもつかなくて、へえ、人間の体って不思議って思いましたね。
いや、なんか俺はそこになんかまだ、いや、なんかまだあるんじゃないかって、二日くらい考えたよ。
ほう。
いやー、だから磯部の気持ちすごいよくわかるなって思いながらね。なんかすごい、だから今週すげえ面白かったよって。
まあ僕的には、この、本当に小学校とか中学校の教室でやって、へえ、すげえって、一瞬話題になって終わるような話題で1話作る中間先生すげえなって。本当に気の抜けたっていうか、いい意味で肩の力の抜けた漫画描くなって思いましたね。
実際に顎と肘がつく人のこの気持ち悪さいいしねっていう。
そうです。最後ちゃんとオチがつきましたからね、顎で。
うん。あと顎フェチらしいね。落ち着いたからねっていう。
はいはいはい。
いやー、よかったよ、磯部。全然気にならん。顎なんて気にしてどうする、いや、そのとおりかさ、泣いてるじゃんかっていうとこよかったからね、すごいね。
はいはい、いいですね。僕結構、たまに、こういうなんか期待の持ち方しますけど、こういうギャグ漫画が、突拍子もない終わり方すると、それを来週に引きずってほしいなってよく思うんですよね。うん、そうすると、1話完結のギャグが、翌週に引き継ぐっていうだけで、ちょっとお得感というか、特別感があって僕は好きなんですが。うん、それと同時に、やっぱりこういう、なんか、おかしなことが起きたぜっていう展開は、その先が気になるんですよね。どういうギャグ漫画にしろ。こんなとんでもないことになっちゃった、途方ってなったら、じゃあそっから先どうなるんだろうっていつも期待するんで、そういう意味で本当にこの磯部の顎展開も引きずってほしいなと思いますよ。
来週に引っ張る。
顎どうしようって仰向けに寝てる磯部から始まってほしいですね、来週。
まあ一コマくらいで母親に直させてもらえばいいと思うけどね。
そういう結構僕はギャグ漫画によくそういう幻想を抱きます。なかなかやってはもらえないんですが。本当に磯部は肩の力が抜けていつも通りでいいなって思います。では最後に、目次コメントとしましては、新連載デモンズプラン岡本先生、月の上の言葉ですが周りの方々に恵まれました、これからさらに頑張りますといった周りの方々への感謝を込めた一言でした。
そうですね、いやはやもうね、頑張ってほしいですね、面白くなってほしいなと思います。
はい、では先に読み切りの方を見ていきますと、地球人間テラちゃん林先生、2回目の掲載です、お世話になっている方々に2回目の感謝ですという、やはり周りの方々に関する感謝でした、うん、あとは最終回トリコ島袋先生、トリコ今までありがとう、感謝、なるべくまたすぐ書きますね、またね
いや、まあ最強ジャンプになんかギャグ読み切りを載せるみたいな予告とかもありましたからね。
はいはい、
いやはや島部は本当精力的だと思いますね。
いや、そうですね。スマブは本当に、いや、漫画を描けるっていうことに対する、こう、充実感、感謝と、本当に感じられる。
いや、感じられますね。まあ、過去にあんなこともありましたからね、っていう。
そういう感じですね。あとは、一応、センターから約束のネバーランドの、デミツ・ポスカ先生、月末、画集が出ます。都内で、個展もありますので、ぜひ。
すごいよね。
すごいですね。
俺、僕、ポスカ先生のツイッターフォローしてますけど、はい、結構毎日絵アップされるんですよね。
へぇ
すごいよ、週刊誌、まあ、原作と作画が分けれてるからっていうことだろうけどさ、
はいはいはい、
すごいなって思うよ。
いや、絵描きさんとしても筆の早い方なんでしょうね。うん、ということで、約束のネバーランドのイラストも展示されるかもしれませんしね。
そうだね。
個展も、なかなか気になるところではあります。結構、賑わうんじゃないでしょうか。うん、あと、ま、一応、ちょっと飛ばしちゃいましたが、ワンピースの小田先生、島部、トリコ8年半、お疲れ様、好きなだけ飲んでくれ。という、ねぎらいの言葉でした。うん、やっぱり、飲む人なんですね。
そうだね。あとは、銀玉の空地先生も、 ねぎらいの言葉言ってますね。
はいはい。
トリコと島袋先生に感謝を込めてごちそうさまでしたっていうね。いや、はい、美しいコメントですね。
いや、そうですね。ちゃんとしてます。
まあ、あとは、ね、スプリングウェポンナンバーワンの長谷川智博先生。特技は皿回し。最初疑われるのを実践すると驚かれます。嬉しいっていう。
はいはい、
ここに来て意外な特技披露はっていう。
頭にパンツかぶってて皿回すんですね。
いや、すごいね。ちょっとどっかで見たいよね。
本当ですよね。
最近ほら、漫画家さんも大喜利とかイベントやったりしてるからさ。
ああ、はいはいはい。
出てるし。
はいはいはい。
ああいうのとかでなんかやってほしいよね。
いや、本当ですね。メガネかけて、頭にパンティーかぶって、皿回ししてたら、一発で、あ、瀬川先生だってわかりますかね。
そうそうそう。なんか、それ、すごい YouTube で再生数稼ぐんじゃない？
いや、それはどうだかわかりませんが。再生数2桁とかにもあるかもしれませんけど、
ね。悲しい。
まあでも、その想像、その光景を想像すると、もう悪夢のようですよね。あとは、レッドスプライト八木先生、今頃になって発見することが超いっぱいある。勉強して、という。
なんか、不穏じゃないですか、これ。
そうですね。いやでも、発見があるというのは成長してるということですから。
うん。そうだね。
今後に期待です。では来週は、新連載、目指すは頂点、王道、サッカー物語開幕。王道なんか、解説読む限り王道己を超える幻想と熱狂の超新星新連載2連弾第2弾、関東から54ページ、オレゴラッソ、モウエ、高政先生、元テコンドー日本代表がサッカーと出会い、王道サッカー物語開幕。
王道感はないっすね。
王道感はないですよね。
まあでもあれですよ、テコンドーといえば、世界的ストライカーであるイブラヒモビッチというサッカー選手は、
はいはい、ああ、はい、はい。
昔テコンドーをやっていたがためにシュートセンスの輪が多彩になったという話があるくらいですからねっていう。
ほう、その話は絶対出るんじゃないですか、来週。
出そうだよね。
出そうな気がしますね。といったテコンドー漫画だそうです。
テコンドー、サッカー漫画だよ。
どっからサッカーに入るんでしょうね。ドカベン張りにしばらくテコンドーをやったりするんですよ。
それはそれで面白いけど。
一巻のラストで急にとかそういう、わかんないですね。まあまあ普通にテコンドーをやめるところから始まるんだと思いますけど、どんなサッカー漫画になるのか楽しみです。あとは来週センターカラー、新連載第2回センターカラー大蔵25ページ、デモンズプラン、消えたカルロス、残されたボロの決断は
追うんでしょ。
まあ決断。追い方に決断するんですよ、きっと。どう決断追うかっていう。あとは激戦の12期月戦、佳境&ジャンプコミック第2期までセンターから、鬼滅の刃。おぉ。
いい、
鬼滅の刃センターからです。
この流れでセンターからは、いいですね、っていう。
いや、そうですね。いや、楽しみです、盛り上がり。あとは、キャラクター人気投票、結果発表&マステマ編最高潮センターから、サモン君はサモナー。サモン君、ネビロス、テッシー、奪還になるか。まあ、奪還はできるんじゃないですかね。
まあ、奪還はもうスターも同然だし。はい、むしろ本当人気投票がどうなるかっていうね。
いや、人気投票は気になりますね。ジャンプの司令塔、人気ナンバーワンの座を狙う。まあ、トップ10に入ってたらいいですね。
さすがに、3位、5位以内くらい入ってるんじゃないですか。
まあまあ、普通に考えたら3位ぐらいには入りそうな気がします。あとは来週、こち亀イヤーのラストを飾る企画がいろいろとあるようです。小田先生、秋元先生、超豪華書き下ろしコラボ、超歴史的開港、りょうさん、ルフィ、40周年、20周年スペシャル書き下ろしポスター、爆笑の40年と冒険の20年。ワンピース20年やってるんですね。
え、そんなやったっけ
まあ、確かに小学生の頃ぐらいからやってるっちゃやってるか。
確かに。
やってますね。
やってんな、おい。
20年はしょ、半分やってたんですか、こち亀の。
びっくりだね。
いやー、こち亀は昔からある感がありますけど、ワンピースに関しては、なんか、そうなんですね。
そうだね。
いやー、歴史を感じます。
割れた子供はもう二十歳。
本当ですよ。すごいですね、ワンピース。あとは、こち亀40周年イヤーファイナル特別閉じ込み付録、りょうさんと毎日、りょうつかんきち名言カレンダー。
ほう。
悩んだらまず、生きるモードに切り替えてからスタートだ。重い。
重い。まあ、だから、月って書いてあることから、1月これは。
いや、おそらく月で合ってると思います。
だからまあ、7種類のカレンダー、名言が登録されてるわけですねっていう。
だと思います。
まあ、他を期待しましょうって感じです。
悩んだらまず生きるものに切り替えてからって死ぬなって一言から始まるんですよ。
まあ月曜日だからね。
確かなんか夏休み明けとか月曜とかはやっぱ自殺増えるって言いますか、ね、
そうそう、タワワとかがないとやっていけないですよみんなっていう感じですが、
ね、ああなるほど、うん、いやじゃあ痴漢するなから始まってもいいんじゃないですか、
ね、そうだね
といった名言カレンダーだそうです。あとは暗殺教室の松井雄生先生が描くコツカメコラボ特別読み切り5ページみんなのコツカメ松井雄生みよ、りょうさんと夢のコラボ、うん、
いやはや果たしてどう松井先生が締めてくれるのかってね、グランドフィナーレを見せてくれるか楽しみですよって。
いや本当ですね、ジャンプの締めにコツカメにちなんだ漫画が載るのはもしかしたらこれが最後かもしれませんからね、うん、松井先生がその頭脳を駆使して一体どんなコラボ漫画を描いてくれるかは大変楽しみです。それで来週52号は11月28日発売となっております。ではお疲れ様です。
お疲れ様でした。